Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第239回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は心が温かくなる作品を智香さんに読んでいただきます。どうか心を解放してお聞きください。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたく。今日は智香さんと2人でお届けします。智香さん、よろしくお願いします。今日は5月25日。
はい、はい、
この日は何の日かちょっと調べてみました。なんと主婦休みの日っていうのが出てきました。
初めて聞いた。
毎日ね、何かの日っていうのがあって、うん、で、この日もいくつか出てきたんですけど、一番面白いのがこの主婦休みの日、はい、で、この主婦休みの日っていうのは年に何回かあるそうです。
いいですね。
そうですね、1回だけしか休めない、ね、いけませんから ね、はい、でも多分ね、いい気候の時なので、はい、ちょっとリフレッシュっていうことだかなと思うんですけど、うん、これは日頃家事を担当している主婦がリフレッシュする日ということらしい。いいですよね、うん、はい、で、友香さんはね、お仕事も家事も完璧に、は
い、いやいや、
いつもね、こなしてらっしゃった立派です、はい、で、そんな友香さんですけど、うん、嫌いな家事ってありますか。
もうそんなんいっぱいありますよ全部嫌いですよ。
おっしゃる通り
一番嫌いなのはね、はい、そうですね、私落ち葉拾いっていうんですか、履いたり、
はい、
道路に面している落ち葉を、はい、やっぱりね、よそ様の手前、
あら、
履くんですよ。
あら、ま、
とか、はい、雑草抜き、
あ、
お庭の手入れね、
もう今朝もしてきましたよ、落ち葉、雑草抜き、ゴミの日だったんで。
あ、そうですか。もうあれいつも綺麗にね、
整えてらっしゃる。苦痛ですけど、
はい、
どう見てもこれちょっと汚いなと思うとやります。こまめに。
偉いな。
一番苦痛。
あ、そうなんです、まあね、これから、ね、虫が出てきたりとかする季節に、
ですし、暑いし、ね、朝やっぱりちゃちゃっとやります。
あ、偉いな。何でもちゃちゃっと済ませて効率よくねお過ごしになってます。じゃあ逆に好きな家事。
もう仕方なくやってますよでもどうでしょう、私あの綺麗じゃないと嫌なんで。
そうですよね、
汚いのがやっぱりストレスなんで、掃除機とか洗濯は好き。
あ、綺麗になる、な、
見てわかるじゃないですか、なので、ね、仕事から帰ってきて汚いのが嫌なんで。
なるほど。
なのでやってます ね、
お家を綺麗に整えてから出かける、
ご飯を食べる、朝ごはんを勝手なルーティンで、マイルール。
やっぱりあのやらないといけないことを先に済ましてしまう。
そうですね、時間が読めるので、
はい、
してますね。
もう耳が痛いことばかりでございます。いやいやいや、
とんでもございません。
勉強になります先生はい、もう私はもちろん全部嫌いですけど ね
好きな人いるんです。あの料理って言いたいですけどね、
でもね、お料理お好きな方もいらして、
いらっしゃいますよ ね、
お聞きしたらすごい感動したのが、スーパーに行くと、はい、あの食材を見ると何ができるかなと思うだけでもうワクワクするんですって。
逆ですね、
聞いてすごい感動したんですけど。
家族幸せですよね。
そう、でもね、あのお料理がお好きってすごく幸せですよね。私もスーパー行くといつも何にもカゴに入ってなくて一周して私は何をしようとしているんだと、
ね、
愕然としますけどでもね、お料理好きって幸せですよね。
本当に羨ましい。食べるのは大好きですけどね。
あ、もう
ど
うしようすありがとうございます。ともかさんにいろいろ教えていただきました。で、ね、今回は、まあ、前回読んでいただきました、はい、トリコロールの約束の後編ですね。
はい、
でね、ちょっと時間が空いちゃってますので、はい、前半どんなお話だったか簡単に教えていただけますか。
はい、かしこまりました。はい、まずあのココアさんっていらっしゃいました
ね。そうですね、ココアさん、
主人公、はい、マコでした。
マコさんというお名前でしたね。そうでしたね、うん、はい、
であの文通相手がメアリ
ー。メアリー、はい、
メアリーです。ナンシーじゃありません
もう次ルーシーって言いそうになります
。今そんな顔してたなと思って突っ込みました
失礼しました。
でそんなね、マコが、はい、あの出会いはオーストラリアに留学している時の、はい、ホームステイ先でしたよね。
そうでしたね、
うん、
そうで
した。お嬢さん、はい、ご縁で、はい、ね、国籍違う2人が親友になりました、
うん、そうですね。
そこからエアメールで、はい、ずっとどうね、
やり取りをね、
やり取りして仲良しです、
はい、そうですよね。とっても心を通じ、
素敵な友情です、
ね、合わせて心を合わせてらっしゃる様子を書いてありました。
そんなね、
はい、
メアリーには持病がありましたよ ね、覚えてますか、
ね、お体が、
うん、そうです、
はい、少し、
うん、はい、で手術することになって、
はい、
もうね、やっぱりメアリー手術したくないとか言いながらも、はい、マコにね、頑張ってよっていう感じでね、叱咤激励受けて、うん、会いたいという思いで、うん、手術することを決断したというところまで前回でした。
手術を決断しましたというところで、はい、その続きを今日は読んでいただくということですね。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。それでは青山美智子作、木曜日にはココアよりトリコロールの約束を友香さんに読んでいただきます。お願いします。
後編、青山美智子。手術の最中、麻酔の効いた体で私はもやのかかったビジョンを見た。どれくらい前の時代だろう。オーストラリアの小さな田舎町で寄り添っている女の子が2人、ベッドに横たわっている痩せた妹に摘んできた花をそっと渡すお姉ちゃん。霞んでいた記憶がだんだん輪郭を持ってはっきり戻ってくる。病気ばかりしていた妹、あれが私。
いつもそばで見守ってくれていた姉、あれがまこ。遠い遠い前世で姉妹だった私たち。前世の私は死ぬのが怖くていつも怯えていた。今世の私も変わらずそうだった。死ぬことに怯えるのと生きることに怯えるのは同じだ。この花、広場にたくさん咲いてるの。すごく綺麗だよ。きっと一緒に見ようね。あの日、ベッドサイドでお姉ちゃんは言った。うん、と私はうなずいたけど、そんなことは無理だと思っていた。広場までは2時間かけて歩かなくてはいけない。その時の私にとっては遠すぎた。すーっと大きな光が私を包んだ。かつて経験したことがある感覚だった。前世で幼い私は迷わず光の方に手を伸ばしたのだ。あの時お姉ちゃんが私を呼んでいた。でも私はお姉ちゃんに答えなかった。だって私は弱い。もうこれ以上苦しい思いをして生きていくのはしんどい。おしまいでいい。一緒にお花を見られなくてごめんね、お姉ちゃん。あの時手放してしまったせい、消されてしまった前世の記憶、きっとまた同じだ。生まれ変わったとしても再びすべてを忘れているだろう。メアリー。私ははっと光に向かって伸ばしかけていた手を止めた。メアリー、忘れちゃったの？あの約束、私は楽しみにしてるのよ。マコが泣いている。まったく泣き虫なんだから。私よりうんとしっかりしているくせに花がしおれたくらいで涙をにじませるマコ。オペラハウスでミュージカルを見て興奮しながら私に再現してみせるマコ。バーベキューで焼いたオージービーフを巨大だと言って目を丸くしていたね。海で泳ぐことができない私に付き合ってくれて、パラソルの下ビーチでフィッシュ&チップスを食べながらいつまでもおしゃべりした。夜はベランダに並んで二人で南十字星を探した。マコがシドニーで過ごす最後の日、私のベッドで一緒に眠った。手をつないで頭を寄せ合って、明日が来なければいいのにねって、やっぱりマコは泣いた。もちろん私も。マコから届いたエアメール。離れていても互いが暮らす世界を伝え合う、ぬくもりの灯った手紙。箱にいっぱい取ってある。マコ、シドニーに来てくれてありがとう。私と出会ってくれて。 初めて会った時のことが鮮明に浮かぶ。懐かしいと感じた真子の笑顔。懐かしい？そうだ、あの時私は思い出したのだ。彼女を知っていると。前世の記憶は消されてなんかない。必要な分だけ残されたのだ。大切な人だとすぐに分かるように。あの時守れなかった約束を今度は果たせるように。私はもう一度チャンスを授けられたのだ。メアリー。マコが私を呼ぶ声がする。私は答える。今度こそ。マコ。生きる。この時代をしっかりと。前世で姉妹だったからじゃない。今の私たちを生きるんだ。手術を終えて私は目覚めた。新しい私が待っていた。4月の秋空のもと、私はシドニー空港から飛行機に乗った。手術後の回復があまりにも目覚ましく、医師は驚いていたが、私はなんだか当然のように感じていた。体が桜に間に合わせたのだ。ジャカランダは春の間ずっと咲くのに、桜の見頃は信じられないことにわずかに数日なのだから、ゆっくりもしていられない。初めて訪れた東京。真子との10年ぶりの再会。川沿いに咲き誇る桜並木を私は真子と二人で見た。花見客でにぎわう川のほとりで、私は真子に言った。ねえ真子、今度はまたあなたがシドニーに来るのよ。私とジャカランダを見るの。真子は栗色の髪を揺らしながら微笑み、大きくうなずいた。きっとね。私たちは1秒先のことも知らされないまま暮らしている。自分の意思だけではどうしようもない。抗えないことも向こうから訪れる。そんな時に果てなく膨らんでいく不安は、私たちに恐ろしいシナリオを書かせる。自分で作ったストーリーなのに、まるで誰かに与えられた未来のように、そしてそれがもう決まってしまったかのように、私たちは脅かされる。でも本当はそんなものはどこにも実在しないのだ。今ここに確かにあるのは、呼吸をしている私、笑っている真子、咲いている桜。水面に浮かぶ花びらがあっちへ行ったりこっちへ来たりしながら、ゆらゆら漂っている。私はただ約束の日を楽しみにしながら生きていよう。真子が再びシドニーに来て一緒にジャカランダを見たら、また次の約束をしよう。 私は心でそう誓って、川の流れに乗って運ばれていく桜をうっとりと見た。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
ありがとうございました。青山美智子作、木曜日にはココア O が入りますよね、はい、よりトリコロールの約束後編を友香さんに読んでいただきました、はい、ありがとうございました。感動的なお話でしたね。すごいしっとりと読んでいただいて心に響きました、ね、ありがとうございます、はい、この、ね、作品、まあ、後編前編後編、はい、読んでいただいて、友香さんが一番気になる心に残るフレーズありますか、
はい、最後のところが私好きですね、はい、今度はね、はい、あなたがあのジャカランドに来るのよってことで、うんうん、はい、ね、東京に来たから、はい、今度はマコが来てね、うん、シドニーにもう一回来てもらって、うんうん、
はい、
あの一緒にジャカランダ見ようね、その日を楽しみに、はい、私元気で頑張るからってい
う
メッセージがもう、はい、でね、マコがうんきっとねって言ってるところが、はい、もう感動的ですね。
そうですよね、うん、こうすごい絆で結ばれているお二人なんですけど、なんかこう前世でつながっている、
はい、
出
たっていうちょっと不思議な ねお話、最初は内容なんですけど、
はい、なんだかねちょっとこう理解しにくいところもあるんですけど、友香さんはそういう風な経験おありですか？
あ、でもなんか、この方とは昔会ったことあるなっていう方思うときありませんか？
ありますね。
そういう感覚かなと思います。
ね。
うん。
あ、なんでだろう
っていう、
方いらっしゃいますよね。
とか、
はい、
ね、会ったばかりなのに気が合うとか、
うんうんうんうん、
ご縁だなって感じる方はいますよね。
ありますね。そうですね。うん、そう言われてみれば。
そうですよね。ね、で、この場合、はい、やっぱり、マコの方がやっぱりしっかりしているので、前世では、うん、逆だったんですよね。メアリーちゃんが妹だったので、
そうみたいですね。
そう、はい、あ、なるほどねっていう兄弟構成とかもあるし、あ、もう一ついいとこありましたね。
あ、私どうぞどうぞ。
1秒先のことも知らされないまま暮らしてるという、
はい、
ね、抗えないことも向こうから訪れるって、はい、本当にその通りだなと思いますね、
は
い、
そうですね、う
ん、でもそんなものは本当は実在しないよっていうことで、
そうですね、うん、あのこの前に、うん、あの友香さんに読んでもらった、はい、角田光代さんの探し物っていう作品も、はい、あ、はいはい、あの心配していることは、うん、ただのこう心配事
で、
ね、起こってしまった出来事は、あ、後で出来事になる、
ね、おばあちゃんが言ってくれた ね名言でしたよね。
名言でした。それと同じような考え方ですよ ね
本当にそう思います。でも分かってるんですけど、ね、
はい、
やっぱり何か、ね、困難とか困ったことが起こった時には、うん、どうしてもちょっとねその気持ちを忘れがちですよね。
そうですね。
でも本当は違うんですよね、はい、
まあ、でも今友香さんがおっしゃった通りですよね、うん、で、あのその探し物を読んでもらった時に、はい、あ、そうなんだってすごく私も、うん、あのそれをモットーに生きようと思って、うん、はい、ま、あの一瞬先のことなんかわからないから憂えるとかって心配するとかっていうことはそんなにあの重要ではなくって、起こってしまったことは全部出来事になるんだっていうね、あ、そういう考え方で生きていけばいいんだと思って、その時はねすごく改めたんですよね、
はい、同じです、
はい、ところがもう今に至ってはすっかり忘れて、
ね、初めてね知ったかのように感動しますけどね、
はい、またね、あ、そうだったそうだった、そういうことを教えてもらったなと思ったんですけど、またこれはこれで、
う
ん、あの自分に落とし込めるフレーズですよね、
うん、思い出しただけでも成長してますよね。
そう、そういうこと
です、そういうことです、
ね、したいんですけど、これでも自分の意思だけではどうしようもない、抗えないことも向こうから訪れる、
訪れば
本当ですよね、
来ますよね、
まあまあ、自分のせいなこともあるんですけどねあの今日もねたくさん私もあの忘れ物をしてしまって、
あら、そうなんですね、
はい、もう自分の意思だけではどうしようもない抗えないことがやってきてしまっているんです。
違った意味で。
そうなんです。あの自分が悪いんですけどね、忘れるというちゃんと準備を怠っているから、まあ、そんな時に果てしなく膨らんでいく不安は、うん、私たちに恐ろしいシナリオを書かせる。これは どういうことですかね。
勝手に自分で妄想、被害妄想してるってことかなと思います、
はいはい、
これもやりがちですね想像豊かに怒ってもいない未来にね。
お嬢さん、例えばどういう時にこういうことを、
やっぱ心配なことがあった時とかだと、うんうん、やっぱり悪い方向を考えてしまいますよね。
そうですよね。
で、挙句の果てには夢に出てきたり悪夢で、あ、で目覚めた時に寝汗かいてて、うんうん、あ、うん、私心配してたんだなって、
あ、
気にしてたんだなって気づきますよね。
夢ね、
夢で分かる。ほとんど見ない、見てても忘れてるんですけど、
はいはい、
そういう時のね夢の記憶はちゃんとね覚えてるんですよ。
でもそれぐらい気にかかっていたんだなっていうことを、
は
い、
ことに気づいて、うん、あ、やっぱりそうかなっていうふうには思いますね。
そう、でも多分この恐ろしいシナリオを書かせるって書いていらっしゃるのは、うん、はい、多分そういう被害妄想だとか、ね、まあ、ありもしないようなことをマイナスに拡大して、それが自分の心の枷になって、
う
ん、
ね、
失敗しちゃうっていうことでしょうね。
取り越し苦労というのもあるんです
けど、ありますし、まあ、でもそういうマイナスな思考っていうのはいいものは絶対生まないですから ね、
でもね、なんかね、はい、聞いたんですけど、はい、そういう本能は皆さんあるみたいで、体の中にやっぱ防衛本能で、
うん、
やっぱり怖いと危険から守ろうというもので、うん、人間には備わってるんですって。
そうらしいですよね。
それをした時にちょっとなんかほっとしました
けど、ね、はい、そうですよね。マイナスに考えてしまうが、自分がダメだって思わなくて、うん、あ、こういうもんなんだっていうふうにも考えられるってことですね。
っていうふうに思うとちょっとは楽になりますけど、うんうん、なかなか冷静では入れませんよね、
うん、そうなんですよね。
その時に防衛本能だわっていうふうには思えないですよね。
そういうふうに思えないですよね。もうどんどん自分で追い込んじゃって、
マイナス思考にね。
そうですよね。だけどそういうことも恐れないで生きていきましょうっていうメッセージが ね、
うん、
書かれている
作品です。勉強になりましたね。
本当ですよね、うん、いいお話いただきました、はい、今日も作品も良かったし、友香さんのお話も勉強になりました。ありがとうございます。今日は青山美智子さん作のトリコロールの約束を読んでいただきました。どうもありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。友香さんに読んでいただいたこの作品の、はい、印象に残った箇所の続きで、はい、
うん、
自分で作ったストーリーなのにまるで誰かに与えられた未来のように、そしてそれが決まってしまったかのように私たちは脅かされる、
本当そうです ね
って書いてるんですけども、うん、これってもっと主体的であろう、自分の人生は自分のものなんだから、
はい、
自分で切り開いていこうよ。
そうですね、舵は自分で握ろうってことです
ね。そういうことですよね。
確かに、
はい、だから自分をもっと信じようっていうメッセージ、
信じます。
そう、涼香さんは十分に力を持ってらっしゃると思いますけれどもね、
はい、
自分でもわからないぐらいの力があるんだ、
そうですね、
いうことも言ってくれる、
勉強になります
ね、はい、ですよね、
はい、
だからエネルギーに満ちた毎日を主体的に暮らしていきましょう、
はい、
そんなメッセージも、
はい、ありがとうございます。
勝手に作りましたけどね
素晴らしい、
ね、ちょっとそれも思い出してこれから生きていきたいなと思います、はい、
います。
またね、違う作品もご紹介いただける、はい、ということなので楽しみにしております。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。